皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて2学期も半ばを過ぎましてね、いろんな行事がある2学期ということで、始まったと思うんですね。運動会があったりバス遠足があったり、でそんな中で、私の幼稚園では今月末には作品展示会というものねあるんですよ。つまり子どもたちが、絵を描いたりとか共同制作とかね、一緒に何かを作ったりとか、まあそういったものを展示しますから、まあ、お家の方に来ていただいて、まあ我が子の作品、またお友達の作品なんかも一緒に見ていただくと、そのような催しがあります。例えば私の園では、とても年長さんだったらですね、今最近描いた立派な絵を描くんですよ。本当年長ぐらいになりますとね、おおというような。でその時にですね、小さい組、つまり幼稚園に入園してからの実は絵を1枚ずつ各学年で保存してあるんですね、園内に。だから例えばこれは3歳の時に描いた絵、その子がね、で年中組になった時の絵みたいな形で縦にですね、こう吊り下げて掲示をするんですよ。そうするとね、一目瞭然っていうんですかね、その子の成長ぶりが、ああ小さい組の時はこんななんかどこが顔やら手やらわからないような殴り書きのような、絵だったけど、今はなんかきちんと人間のねそういう形になったなとか、色使いが全然違うなとかですね、そういう風にその絵画作品を通して、我が子の、ね、成長のプロセスというか、そういったものを見ていただくことができるということがあったりもいたします。この作品展示会が終われば、あとは12月に入りますとね、お餅つきがあったりクリスマス会があったりと、まだまだ子どもたちにとっては楽しい催しが続く2学期であります。さて、お話は変わりまして、まあそんな幼稚園なんですけれども、まあ、よくこの番組でも、ね、子どものしつけとか子育てというお話を中心にしておりますが、つくづくね、何のためにそのしつけをするのよとか子育てをするのよと、その何のためにっていうことを考えますとね、究極の目的は子どもの自立ということだと思うんですよね。つまりその親が言うからするとか幼稚園の先生が言うからするじゃなくて、やっぱり自分で考えて行動するっていうことをね、しかもそれはできればより良い行動、より正しい行動が取れるようになるっていうことが僕は究極のね、目的なんだろうなというふうに思うんですね。ですからその例えば褒めて育てようとかね、叱らないようにしようとか、言うんですけど、まあ現実なかなか難しいですよね。でしょう、叱らないで褒めて育てるなんて言ってもね、まあ、特に親だなんていうのは我が子に対してはね、理性より感情の方が先に立っちゃいますから、もうどうしてあなたはもういつもこうなのみたいな風になってしまうんですよね。だけど例えばそのずっと叱って育てるとですね、叱られるからこれはしない、ね、叱られないからこれはするっていう判断基準が怒られるのか怒られないのかっていうことになっちゃって、私はどうもこれはよろしくないと思うんですね。これはこうしなくちゃいけないんだと、ね、こうした方がいいんだというふうなことを子供自らが考えて行動できるっていうのがやっぱり一つの理想なんですね。例えばこういう例えを私時々お話をするんですけれども、ちょっと想像してください。子供が立ったままミルクか牛お茶か牛乳か、あそうジュースかのコップを持ってさあ飲もうとしてますと、親としてはあもうこぼしそうだなということはもう事前予測できるわけですね。あ座って飲みなさいって言いたいところですね。もちろん行儀的にも悪いからですね。でまず親としてはそんなものをね、カーペットとか畳の上でこぼされちゃたまらんというのが、まあ先にまた立ったりもいたしますしね。で案の定こぼします、ひっくり返したりしますね、コップを取り落としたりします、ね、場合によってはガラスコップが割れたりするかもしれません。ほーら言ったでしょうみたいな ねあるでしょう、そういうのって。でそういう時にですね、やっぱりその子供に例えばガラスの破片が刺さるとかですね、そういう危険性がない以上ですよ、まあもちろん熱湯をかぶるとかそういうことじゃない以上、やはりほーらって言って怒る前に ぜひ言っていただきたいのが、じゃあ今どうしたらいいと思うっていう問いかけなんですよね。そうするとまあそうですね、3つ以上ぐらいだったら、うん、雑巾持ってきて拭くぐらいのことはすぐ言えるはずなんです。なぜかっていうとね、子供も大体確信犯でありましてね、もうこうなりゃこうなるって大体分かってるんですよね。もうこぼしたりひっくり返したことは何度も過去に経験してるわけですから、不安定な状態でその液体を運ぶとこぼしちゃうとか、立ったまま飲むとこぼしちゃうとか、コップを落としたりすることがあるというのは大体子供も経験則としては知ってるんですけど、早く飲みたいの一心でね、そうやって立ったまま飲むとか歩きながら飲むってなことをやっちゃうわけなんです。だからそこでまずはどうしたらいいと思うっていうことで、まず拭き取らせます。そしてその次に、じゃあこうやってでこぼさないためにも今度からどうしたらいいと思うって言ったら、まず十中八九座って飲むっていうことを子供の口から出ると思うんですね。ほら、全然叱っても怒ってもいないでしょ、この会話。今どうしたらいいと思うっていうのが第一の問いかけ。第二の問いかけが、もうこうならないためには次からどうしたらいいと思うっていう問いかけですよね。ほら見たことかみたいなね、そういう説教もしてませんしね。ここがやっぱりそのいわゆる叱らない教育だと思うんですよね。で、子供もやはり自分で考えて自分で言葉に出したんですから、やっぱりかなりインプット度合いが違うと思うんですね。ですから次回からはその座って飲むということが身につく、これがやはりその自立の第一歩じゃないかなと、私はそんな風に思うわけであります。それと時々この放送でもまたよく申し上げることですけれども、子供のその喜びっていうのがね、3段階あるんです。1番目はしてもらう喜びです。これは赤ちゃんを連想していただくと分かるんですけど、例えばおむつを取り替えてもらうとか、ミルおっぱいをもらうとかね、食べさせてもらうとか、そういった時にその嬉しいという何か人からしてもらう喜びっていうのは、まあこれは大人だっては実はあるんですけどね、まあこれどっちかというとまだ喜びとしてはレベルが低いとされてます。で、2番目の喜びはできる喜びですね。できなかったことができるようになった喜び、ね、初めて自転車に乗れたとか、ずっとできなかった逆上がりが今日できたみたいな、そういうできる喜び、できた喜びっていうのがあります。で、3つ目は感謝される喜びなんですね。ですからありがとうって言ってもらえた時の喜び、例えばお家だったら洗濯物を畳むというお手伝いをして、お母さんがああ誰々ちゃんお母さん助かるなあありがとうって言った時にね、言ってもらえた時に子供はあお母さんが喜んでる、そしてありがとうって言ってもらえたっていう、そのことがねすごくじわーっと嬉しいんですね。これおもちゃを買ってきてもらった時の喜びとは違う何か喜びがあるんです。ただもちろん子供ですからそれを明確にね分析はできないでしょうけど、なんか違うおもちゃ買ってもらったやったーみたいな、そういう喜びとは別の種類のなんかわからないけどじわーっとする喜びがあると。これ幼稚園でも確かあるんですよ、例えば大きい組のお兄さんお姉さんが小さい組の子にねお手伝いをしてあげたとか、泣いてる子の涙を拭いてあげたとか、そういう時になんかその子が喜んでるとか嬉しがってるとか、とかお姉ちゃんありがとうとか言ってもらえたって時に、何か知らんけどじわっと嬉しいという子供心に感じるものがある。僕はねやっぱこれが大事なんだないかなと。で、人に何か喜ばれることをしなさいとかね、そんなお説教をするんじゃなくて、何度でも何度かそうやって人から喜んでもらえた感謝される喜びっていうのを味わった子供っていうのはまたしたいとかね、するのが普通みたいな、そういう子になってくれたらいいなと思うんですね。これはもう大人になってもずっとそのことを、覚えててくれたらというふうにも思っています。まあ、それで、まあ、今日しつけの話みたいなことしてるんですけど、これ例えば小学校以上になった時ですね、やっぱりもっとこのレベルが上がっていくんじゃないかなと思うんですね。例えば勉強しなさいってよく言うんじゃないですか、小学校以上になったらね。でもね、例えば皆さんも経験ありませんか、もうあなたもうテレビばっか見て勉強しなさい、もう今やろうと思ってたのにとかね、もういや今 やろうという時にそんなこと言うからなおさらやりたくなくなるんだよなとか、わけのわからんことを言ったりするんですけど、さて皆さん 勉強するかしないかっていうのは親の問題でしょうかね、子供の問題でしょうかね。 100% 子供の世界の問題ですよね。でそこに親がずけずけと入ってきて、やれ勉強やれっていうのはやっぱり誰だって気分はやっぱり良くないんではないかなと思うわけです、ね、やっぱりなぜ子供が親から勉強しなさいって嫌うのかっていうのは、自分の領分に親が入ってくるからじゃないのかなと思うんですよね。今でこそなんですけどね。だから例えばこういうのどうですかね。最近あなたの様子を見てるとちっとも勉強をしてるようには見えませんと、ね、そのことについて一度話し合いませんかなんてね、まあ、これこんな実際こんな言い方はしないでしょうけど、ね、でそのことについていいですよって言えば話し合えばいいし、いやそんなことはしなくていいって言うんだったら、もしね、この勉強をしないとかできないということで、もしあなたが困ってるとか悩んでるんだったらいつでも言ってねってな、そういうことをやり取りっていうのはできませんかね。やっぱりね、勉強しなさいって言ってやった子供はまずいませんからね。ちょっとやっぱりやり方言い方っていうのをね、考えてみる必要があるんじゃないかなと思いますね。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。